エルサベスコフ作、大久保優役、お日様の卵。昔あるところに妖精の女の子がおりました。住まいは森にある木のうろ。大好きなのは踊ること。春に踊るのがようこそお日様、秋に踊るのがもみじぐるぐる、それから冬が白雪しんしん。いつも最後には眠くなって木のおうちまでふらふら。その後すやすや。ところが夏は森をあちこち飛び跳ねて見て回るのが楽しくって。だから妖精ちゃんもあんまり踊りません。妖精ちゃんは森の小鳥たちみんなととっても仲良し。ふと目に入った小さな卵。ストンと巣から下の苔まで落ちてきたのですが、抱えて大急ぎでよじ登って母鳥にお届け。そんなこともあって妖精ちゃんは小鳥さんたちの大のお気に入り。とびきりのお歌も聞かせてもらえます。ある日妖精ちゃんが森を散歩していると、目に飛び込んできたのが何やら黄金色の大きくて丸いもの。苔の上にちょこん。わっ、なんて大きな卵？一体どこから来ちゃったの？と思いまして、真上を覗くと、遥か空高くに雲の切れ間がキラキラ。私わかった。かわいそうにお日様が卵を落っことしちゃって、間に雲があるから見つけらんないんだ。というわけで妖精ちゃんはぴょんぴょんとこの大事件をお友達のぼっくりへ知らせにかけていくのです。ぼっくりはいけすかない男の子。枝にしがみついていて、妖精ちゃんを見かけると松ぼっくりを投げつけるものですから、すってんころりん。お前ってほんと悪ガキだな、と妖精ちゃんもイライラ。今度また何かしたら猫背に言いつけてやる。猫背じいさんは森を守っている小人さんで、ぼっくりが恐れるただ一人の人。
告げ口なんて卑怯だぞ、卑怯だぞ、
と叫ぶぼっくり。
ええ、だからしないでいてあげる。でも私の秘密は教えてやんないんだから。いいだ、残念でした、
と言い残して妖精ちゃんはそこからスキップ。そこで慌てて木から飛び降りるぼっくり。後を追いかけます。ついでに持っていくのが、尖った木のトゲに草の茎。これさえあれば、妖精ちゃんに出来たての木の蜜を吸ってもらえますから、多分仲直りができると踏みまして。でも、本当は、木に穴を開けてはいけないのです。猫背がダメだと言っていましたから。妖精ちゃんがまっすぐ向かったのは、ケラケラガエルのところ。池のほとりに住んでいました。何にでも笑うから、そういうお名前で。小さなご飯屋さんもしていましたから、お店の名前も、同じく、ケラケラガエル。席についていたのが、お昼ご飯に来たカタツムリとイモリ。それから、ケラケラガエルのお友達、 満腹ガエルもちょんと座って運ばれるのを待っていまして、そこへ妖精ちゃんがぴょんぴょんやってきたのです。妖精ちゃん、取れたての海芋、水草のたたきはいかが？と愛想のいいケラケラガエル。あら、それとも、サネの方がいいかしら？
お構いなく、私、お腹はいっぱいなの。だって、今朝、片ばみをまるまる食べたんだもん。それよりも、大事件を知らせに来たの。思っても見ないこと。なんと、おっさまの産んだ卵が、森のど真ん中に、落っこちちゃったの。
これがケラケラガエルにはすごく面白いことに思えましたから、吹き出したのはいいのですが、喉が詰まりそうになってしまって、満腹ガエルに背中を叩いてもらう羽目になりました。ご飯屋さん、ケラケラガエル。注意、お客様同士で共食いしないこと。さて、妖精ちゃんが見せようと、先に立ってお日様の卵まで進んでいく中、後ろからさらにどんどんぞろぞろ、ぼっくりもそのお友達の連れも追いついて、みんながみんなお日様の卵に興味津々。果たして、目の当たりにしたみんな、やっぱり驚きを隠せません。
と卵を返すやり方ってない？そうしたらお日様そのものが私たちのもの。この森もずっと明るいし。
と妖精ちゃん。そこへもみの木から眺めていたフクロウが。
ほっ、おめでたいことだ。
ほっ、ほっ、ほ
っ。そしたら私はひっ腰だな。
ってことは、そいつの中に火があるのか？だって、お日様って、体の中に火があるんだろ？
と言ったのはぼっくり。
こんなところに集まって、何事じゃ？
尋ねたのは猫背じいさんです。のろのろと、できるだけ急いで杖をつきながらやってきたのでした。
お日様の卵だとさ、
と声を張るぼっくり。
ふっ、ふっ、ふっ。
たちまち森が大火事だな。
と、フクロウ。
なに、ならば、直ちに防がねばならんな。
と猫背。
一番いいのは、帰、帰、帰。
ケラケラガエルが言おうとしたのは、一番いいのは返すとき、水につけることなのですが、ちょうどそのとき、ふと思ったのです。お日様のお子様が帰ったときに、水の中では、ボコボコ湧き立ってしまう。なので力の限り大笑い。
何がおかしいのだ。
嫌な顔する猫背。
力を合わせよ。
さすれば卵を水の中まで転がせようて。
でもさ、殻がほら、全然熱くねえぜ。
と、イモリは鼻でクンクン。
ああ、こりゃ、お日様の卵じゃなくて、サッカーボールだな。
と声を上げたぼっくりが、それを一蹴り。
勝手に蹴るなよ、私の卵。お前のせいで、お日様の坊ちゃんが、怪我したかも。
と、妖精ちゃんがわめきます。ところがもう、猫背がぼっくりの耳を掴んでいまして。
もう一遍卵を動かしてみろ。牢屋にぶち込むぞ。
その時です。リスがガブッとお日様の卵の殻を一噛みして、そのまま木の上に飛び上がりまして、
うげえ
と吐き出したのです。
苦いったらありゃあしねえ。誰か手当てして。私の卵、お日様の卵が。
と我を忘れてわめき散らす妖精ちゃん。それを聞いたズワウワ鳥くんが飛んできます。そして言うのです。
おっと妖精ちゃん、それお日様の卵じゃないよ。お日様の果物みたいなもので、オレンジって言うんだ。見たことあるよ。お日様の国では木に何百とそういうのがぶら下がってるんだ。僕は冬をそこで過ごすからね。松ぼっくりみたいにみっしりとなってて、中にはもう格別のジュースが入ってるんだ。
中身がジュースだって?
と大声を上げるぼっくり。さっと黄金色のまん丸へ回り込んで、持ってきた木のトゲで穴を開けて、草の茎を突き刺して吸い込んだのです。
うおうめえ
と味わいまして。
こんなにおいしいの初めてだ。
何をしておると
猫背がうなります。なのにぼっくりは猫背に味見を進めるばかり。というわけで、草の茎を他のみんなにも渡しました。そして、みんなで囲んで一斉に吸っての感想は、おいしい!あんまり当たらなかったのが、ケラケラガエルで。というのも、ぼっくりに脇をくすぐられてしまって、ジュースをちゃんと吸えなかったのです。
ともかく、咳払いをして言うには、いいかい、妖精ちゃん。いつまでもタダで食わせてあげるから、お店で出す用のジュースを樽で持ってきてくれないかい?
ちょうどそこへ食い意地の張った大きなカラスが飛んできまして、翼をはためかせて、鳴き声でびっくりさせて、みんなを蹴散らしたのです。それから爪でオレンジをつかんで自分の巣へ持って帰りまして。カラスの子供たちもみんな口を開けて欲しがったのですが、食い意地の張ったカラスはケチでしたから、一気にオレンジを丸飲み。喉に突っかえてあと少しで死ぬところでした。そんなことがあって、首を痛めまして、夏の間はずっと包帯ぐるぐる。もう泣くこともできません。まあ、このカラスにはいいことだったのかも。とはいえ、妖精ちゃんはカラスにお日様の果物を取られて大泣きでした。つぐみが声をかけます。
泣かないで、妖精ちゃん。僕と一緒に、お日様の国まで来てもいいよ。
そこなら、素敵なお日様の果物も、いっぱい木になってるからさ。
君は、かなり軽いから、僕の背中に、うまく乗れると思うし。
それを聞いた妖精ちゃんは、もう嬉しくって、森中をぐるぐると踊りながら歌いました。
私、お日様の国に行けるの。お日様の国まで渡れるの。
やがて秋になりまして、妖精ちゃんはつぐみと一緒に お日様の国まで行きます。今や日差しの中、幸せいっぱいに走り回って、長女たちともお家の森にいる仲間と同じくらい仲良くなって、お腹が減ったら持ってきた草の茎を大きくて甘いお日様の果物に一つ刺して飲めばいいだけ。でも、レモンは飲みません。だって、妖精ちゃんにはどうも酸っぱくて仕方がないから。もし、冬のどこかで、ちょっとスカスカのオレンジに出会っても、がっかりしないでくださいね。妖精ちゃんがちょぴっとジュースを吸った、あのオレンジなのかもしれませんし。だとしたら、面白いでしょ？さて、妖精ちゃん、とっても楽しく過ごしながら、それでも毎日お日様に向かって言うのです。ねえ、お日様、早くお家の森でキラキラしてよね。そうしたら、すぐにでも春になるし。というのも、妖精ちゃん、春になったら、つぐみにお家の森へ連れて帰ってもらおうと考えていまして、約束だったのです。だって、ちゃんとようこそお日様を踊らないと、アネモネが出てきてくれませんし、猫背もぼっくりも、妖精ちゃん戻ってきて、と強く願っていました。何度もうろついては、つぐみが来ないかと目を動かすのです。猫背がぼっくりに言いました。
バカもんがぼっくり、わかっておるだろう。こんな冬のど真ん中に、つぐみは飛んでこんと。
と言いつつ、猫背もついつい妖精ちゃんを探してしまった。一面雪なのにね。ですから、とうとう帰ってきた日には、みんなはもう嬉しくって。そう、もう嬉しくって。森中のみんなが、でんぐり返り。さて、このお話のそもそもの始まりですが、ラステという男の子が夏のイチゴを探しに出かけて、たまたま森で大きなオレンジを落っことした。それだけだったということもお忘れなく。